その17、茅野地区5。大宮寺が建てられた当時の茅野地区は、馬屋号と言いました。地区の南部を通る古代の山陽道筋に、茅野の馬屋が置かれていたことから来る地名でしょう。いつも鮎馬13頭が用意され、陸上交通の要地でした。茅野地区はやがて摂関家藤原氏の荘園に取り込まれて、垂水西の巻、千里丘陵とその周辺の地域に属することになり、号名も茅野号に変わりました。おそらく交通の要地ということが藤原氏の目に留まったのでしょう。12世紀に入ると藤原氏は垂水東、西巻の地を春日神社に寄進したので、それ以後は春日社領になりました。この春日神社は藤原氏一門の氏神であり、今も各地で見られる春日社の多くは、このような歴史の中から現れたのでしょう。茅野地区が春日社領になった平安時代末から鎌倉時代頃の当地方では、山地に依存した林業による経済が発達しました。京都などの大都市に近く、交通の便利なこの地方では材木が商品化されやすかったのでしょう。このことは勝王寺の古文書が物語っています。茅野豪民売木のこと、見合わせに従って取らるべく候をよし、方々沙汰人一同、下地を加え候。ただし、豪民申すごとくんば、一義を出さしめ候ごと、東郷一箇所に限らず、近隣村村その隠れなく候のところ、茅野郷に限り、格のごとくの御沙汰候上、別の司祭候か。当時の茅野郷とその近隣村村では、売木や一義が広く行われており、その商業的な行為は領主側が禁止していたようです。しかし、当地方の人々は領主側の禁止にもかかわらず、ひたすら売木一義に励んでいたことが、この古文書からよくわかります。当地方で木材などが商品化され、大量の需要を生み出していったことは、村落や住民の経済的成長をもたらした反面、貧富の差を大きくすることにもなったことでしょう。しかし、また地域経済が発展したことから、住民の独立性が高まり、昔ながらの価値観や体制的な考え方を克服することにもつながったことでしょう。こうした変化と動向の抑止策として、売木一義の禁令も出されたのでしょう。事実、当時の茅野地区にいくつかの変化が見られます。その一つは、新しい村落と人名が登場してきたことです。勝王寺文書には、石丸、西玄院、白、茅野、今宮、如意谷などが登場してきます。この村落を基盤にして力を伸ばしていた人々が、地域の発展の中心的な存在となったのでしょう。地名を名字にした茅野氏と如意谷氏はその代表でもあります。古くは公領の馬屋号となり、やがて検問社寺の荘園となった茅野地区は、ここに中世社会、農村の時代といわれる新時代を迎えました。